4念仏称名。1二枚起請文における念仏称名。法然にはまた二枚起請文なるものがある。同族など思うべし。我が身には賢きことは一もなし。仏の代によらずば、かかる浅ましき者の往生の大事を研ぐべしやと思いて、阿弥陀仏の肥大を仰ぎ、他力を頼みて、名号を暇なく唱うべきなり。これを本願を頼むとは言うなり。すべて仏助けたまえと思いて、名号を唱うるに過ぎたることはなきなり。ここに善と思うは狂慢の心なり。およそ仏を頼むというは心の中の観念にもあらず、ただ名号を唱うるを、すなわち本願を頼むとは言うなり、念仏の案じゃ観念にとどまることなかれ。思わばやがて声を出して唱うべきなり。称名のほかには欠乗往生の勝因なし。称名のほかには欠乗往生の勝業なし。称名のほかには欠乗往生の勝業なし。称名のほかには欠乗往生の観念なし。称名のほかには欠乗往生の知恵なし。称名のほかには三心なし。称名のほかには欠乗往生の死守なし。五念も称名のほかになし。仏の本願も称名を本願とす。遠離江戸の心も称名の中にあり、法蔵菩薩の昔の他力本願のゆえに、弥陀如来の自在人力と信じ奉るべし。もしこれより奥深きことを存じ候は、今生には日本国64州の大小の神罰を被り、来世には四十八願にも漏れそうろいて無限地獄に落つべし。かっこ与謝野広志政宗敦夫、与謝野晶子編纂、皇帝。日本古典全集中法然承認集157項。二枚起請文は一枚起請文のごとく直ちに人の配布をつくとは言われないが、その称名を強調するところにすこぶる重大な意義を持つものである。念仏は必ず称名であると言われようが、法然はここでは特に高尚念仏、心の中の観念にとどめないで声に出しての称名を強調するのである。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と高尚念仏するところに法然の言うような意味がどうしてあるのであろうか。彼は一日の中に何万遍というほどの念仏を繰り返したということである。親鸞自身は彼ほどに念仏称名をしたかどうかはわからないが、彼はまた念仏に大いなる意義あることを認めており、また彼の門徒の中には称名を耐えさせなかったのもある。それがため彼らは慰安心心宗における信仰上の異端でないかとさえ疑われたのである。例えば近代における七里光順のごとき、
村田上昇のごとき、
低心理のごとき、その動向およびその他の人々のごとき、いずれも称名を絶やさなかったのである。すでに新人欠乗といえば、またなぜの念仏ぞ、御恩放射の念仏だというが、その意味は何か。ただ放射というなら、なぜの不断称名か。念仏称名を自力面から見ての解釈は分からぬこともないが、御恩放射としての念仏 ことに普段の念仏をどんなふうに了解すべきであろうか。念仏称名の問題についてはどこかで少し考えておいたのであるが、どうもそれだけでは足りないようである。また改めて考えなくてはならぬと思うが、ここではただ次のようなことを指示するだけにしておく。2、南無阿弥陀仏の主になること。仏頓法者蓮如上人の御一大記文書239に、弥陀を頼めば
南無阿弥陀仏の主になるなり、南無阿弥陀仏の主になるというは
信心を得ることなり云々とある。これを逆に言うと、信心を得るということは
南無阿弥陀仏の主になることである。
そして
この主になることが
弥陀を頼む義である。普通の考え方で見ると、
南無阿弥陀仏の主になることは
南無阿弥陀仏そのものになることでなくてはならぬ。すなわち、自分と南無阿弥陀仏とが二つものであってはならぬ。二つになっていれば、
どちらかが主で、
他は十となるであろう。自分が南無阿弥陀仏になることは、自分が自分の主人公となることである。古希である自分を捨て、超古希の霊性に目覚めることである。そこに真が確立する。それが弥陀を頼むことであるというのは、頼まれる弥陀と頼む自分とが二つにならないで、自分が自分を頼むということでなくてはならぬ。あるいは弥陀が弥陀おのずからの存在に覚醒すると言ってもよい。つまり二つのところに成り立つ真でなくて、一つが一つと自覚するのが真でなくてはならぬ。南無阿弥陀仏と唱えることは、それゆえに弥陀が自分で自分に呼びかけることに他ならぬ。呼びかける自分は超古的霊性で、呼びかけられる自分は古希そのものである。こういう塩梅に弥陀が自分を二分するとき、本願の成立がある。本願の成立するとき、真の欠如がある。安心欠如症に狩るがゆえに、今言うところの念仏三昧というは、我らが生霊念仏すれども、自らの行にあらず。ただこれ、阿弥陀仏の行を行ずるなりと心得べしとあるが、その意は今ここに述べたところと同一である。古希の自分が直ちに念仏三昧の統体であり、
南無阿弥陀仏の主であるとすると、
法音の称名というのは何の義であるか。御一大記文書にまた言う、179。真の上は仏頓の称名大典あるまじきことなり、あるいは心より尊く、ありがたく存ずるをば仏頓と思い、ただ念仏の申され候をば、それほどに思わざること大なる誤りなり、おのずから
念仏の申され候こそ、
仏知の思い押し、仏頓の称名なれと仰せごとに候。これによると、とにかく真を得て、後は仏頓法者の念仏を申すべきことになるのである。
ただありがたいとか、
尊いとかいうことが仏頓を思うことでなくて、真の上は自ら念仏が申されなくてはならぬのである。これは仏頓の称名だというのである。果たしてそうだとすれば、仏頓を感ずるは真のち自然の発露で、その発露形式が南無阿弥陀仏ということになる。念仏は外から知るべきでなくて、おのずから出なくてはならぬ。仏頓をありがたく尊く思うからという意識も何もなし、ただ南無阿弥陀仏、
南無阿弥陀仏と称名せられるところに、
確信の尊体がある。そうでない場合の念仏は、ある意味では作りつけの飾りつけの念仏と言われなくてはなるまい。ただむやみに高尚に南無阿弥陀仏、 南無阿弥陀仏と叫び立っていても、それは浄土系の信と何らの交渉のないものと言うべきであろうか。以下、また仏頓法者の心ともなり得ないようであるか。以下、尊号心蔵名門本の中、善道和尚を賛する名文に曰く、善道は阿弥陀仏の化身なり、仏の六字を称するは、すなわち仏を嘆じ、すなわち懺悔し、すなわち発願回向するなり、一切の善根は浄土を総言す。知恵のこの名文に対して親鸞は注して左のごとく言う。知恵と申すは心坦の商人なり、善道の別徳を褒めたもうて曰く、善道は阿弥陀仏の化身なりとのたまえり、小仏六字というは南無阿弥陀仏の六字を唱うるとなり、即端仏というはすなわち南無阿弥陀仏を唱うるは仏を褒めたてまつるになるとなり、また即懺悔というは南無阿弥陀仏を唱うるはすなわち無私よりこの方の在業を懺悔するになると申すなり、即発願回向というは南無阿弥陀仏を唱うるはすなわち安楽浄土に往生せんと思うになるなり、また一切衆生にこの功徳をあたうるになるとなり、一切善根総言浄土というは阿弥陀の三時に一切善根を納めたまえるゆえに、名号を唱うるはすなわち浄土を総言するになるべしと記しべしなりと、知恵善し善道を褒めたまえるなり。この注釈には法音の南無阿弥陀仏ということは見える。しかるに一心伝の村田和尚はこれを簡単に平易に左のごとく解説したということである。かっこ根腐り310項。念仏は南無阿弥陀仏のこと。南無阿弥陀仏とはお阿弥陀様のこと。お阿弥陀様とは我々を助けてくださること、そのお礼ご奉者に念仏申すこと、これだけでよろしいな。いかにも用を得ているようだが、お礼ご奉者にとっていくらかの人々が一緒に集まって大声上げて南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏とやらなくても良いように思われる。3、村田上昇和尚の念仏相続。伊勢の一心伝の村田上昇和尚は博多の七里郷潤氏に育て上げられたという大念仏者であった。その人の原稿の一部を記したものに根腐りという書物がある。昭和15年12月3版。誠にありがたい本で、浄土系の人でなくても深く深読すべきである。和尚は人を集めて何のことなしに交渉に念仏せしめて、その間に自分の感想を思い浮かぶままに話したり、また他の質問に応答せられたとのことである。それで真宗の人からは異邦人だと指摘せられた。その集まりの様子は次の引文でわかろう。256-7項。そんならなぜここではこんなに大声で声の枯れるほどに称えるのです。和尚様、こうして聞いておりますと、ある方はなーなーと言い、ある方はだーだーと言い、ある方はなんなんと、いろいろで、ことにこの某尼さんと言うたら、伊勢伊勢山田山田と、どれも6時に聞こえませんが、こんなことでは。この記事にはいかにもその集まりを目に見えるごとく叙述している。なんだか喧騒一方に聞こえたものと、 想像せられる。和尚自身はそんなことには頓着なしに、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と不断に念仏相続しておられたという。この集まりの様子から考えると、交渉または訂正の南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏には単なるご恩放射だけでないものがあったようだ。和尚には果たして何かの目処があったのか。以下、和尚はかつてその師七里光純がご商業とも相違することをおっしゃると思って、ある学者に聞いたら、その学者はそこが和尚かっこ光純氏の偉いところじゃと言った。師はこれを報告してから引き続き、我々は廃寺で、その廃寺が道理や理屈をこね回すことはいらんことで、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と相続せられたとのことである。かっこ道場63項。彼は何の理屈もなしに、法音とか何とか言うことさえもなしに、ただ南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と自分も唱え、人にも唱えさせたか。しかし、ただ証明するといっても、それから何かが出てくるとすれば、指導者はそれを物力に任せて、そのままに念仏相続をやるか。それもよいが、自分どもとしては何やら理屈を言ってみたい気がする。今度の大戦争の前に、英国でオキスフォルドムーブメントという宗教的運動がかなり盛んであったと聞くが、なんだかこれを連想させるものもある。松山道人は念仏に5種類あると言って、露安経かっこ漢下36節にそれを数え上げている。これはほんの思いつきであろうが、参考になるところもある。彼はある百姓の人が念仏の用心につきて尋ねたるに答えて言う。念仏にざっと5つある。一つは功徳の念仏で、六字の一つ一つに深き意味あるものとして、その功徳を念じて称名する。二つは残機残下の念仏。三つは祭壇の念仏である。すなわち、念仏の剣を持って善悪の念ともに、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と切り払うのである。四つは末期の念仏、五つは平等の念仏。万事に耐えられず、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と末吹く風と等しく申す念仏。これが五種だと言って教えたら、百姓の人はこれを聞いて大いに喜び、いずれも機微よい念仏であるが、自分は祭壇の念仏がよい、これ一つで要は整うと言って勇んで帰った。6年ほど経って、いかにも見事な往生を遂げたということである。祭壇の念仏は浄土系の念仏とだいぶその趣を意にしているようだが、善悪に捉えられないところは、南無阿弥陀仏の主となったものでないと可能でない。ただただ翔さんの場合では、初めから祭壇の趣旨を押し立ているから、確信の上で自ら主となると違うとも言える。翔さんは今一つの場合を挙げている。これは前期五種の中へも入らないようだ。法然上人の六万遍念仏に彷彿している。あるいは観那禅における公安定禅、かっこ公安を参求することにも似ていると言ってよいか。かっこ道場観定95節。一日人来たり、語り手曰く、この頃珍しきことあり、去る町に年60に余るまで無動心にて動欲なるものあり。その子これを嘆き、方便して曰く、ここに良き取り物あれど、いかにしても我好きなし、 親人などの同心もあらば、似合いたることなれどもという、ち、取り物というを聞いて、しきりにゆえを問う。子いわく、三年が間、一日に念仏六万遍ずつ申すものあらば、金子十両にて頼みたきという人あり。父いわく、
さてさてそれは、
我に似合いたることなり、よそへやるべからず、早く受け取るべしという。子、喜び固く、極めをなし、金を父に渡す。父受け取り、朝より晩まで、数珠を放たず、約束のごとく、一日、こう呼んでいわく。我老いて先近し、何も入らぬ身なり、何にせんと思って金子を取りたるか、浅ましきことなり。我、後世の営みはや遅し、これを忘れ、人の後世を願いたること、悔しき次第なり。去年よりのお念仏を、我が菩提のためになしたし、我、金を加えて、なりとも、返すべし。何とぞ詫びごとして、この金子を返してくれよ、と。
悔い悲しむ。
子、さればなんとあらんか。まず返してみんと言って、受け取るなり。父、それより、いよいよ真実、起こりてありがたき、後世願いになりぬと語る。白隠和尚の弟子の中にも、これに似たような話があったようである。しかし法然上人の六万遍は、必ずしも前者の念仏相続と同一義に取るわけにもいくまい。それから村田上昇和尚のやられたという念仏相続もまた、白隠和尚や松山道人の念仏と同一範疇に入れて考えることもできまい。それぞれに分けて細かく検討すべきであろう。4. 念仏と道の座り、冷静的自覚、猛獣退治、敵陣突貫。
根腐りの記者は、
村田和尚の盛んな頃はなかなか厳格で、あたかも禅宗の修道的であったらしく、その当時にご縁に会うた方は、今もなおその気分がうかがわれますと言っている。かっこ79項。また和尚は念仏するときには下腹に力を入れて姿勢を正してと教えられたこともあったようである。かっこ141項。もとよりこれで村田和尚の念仏の全貌をうかがうわけにいかないが、その一角がほの見えるようにも感じる。ある茶の総称が、お茶もやはり道の座りと言っているということを聞いて、村田上昇和尚は左のごとく言った。括弧402-3項。南無阿弥陀仏、ご法義も広まることは不思議でも何でもない。お阿弥陀様の不思議の法じゃから、ご法義の広まることよりも、道の座りのお念仏、南無阿弥陀仏と道の座り、下腹に力を入れる、禅宗の修道的、こんなような言い回しの中に、法音の念仏も単なる法音にとどまらないような意も伺われる。しかしこれは言うまでもなく派生的なことで、元より村田氏の真意のあるところではなかろう。しかし冷静的直覚の内容がこんなことまでも入れ得るというところに、日本的なる何かがあると見てもよかろうと思う。念仏称名というところについて何かと考えているとき、根腐りを読んだのであるが、また一つ気のついたことがあるので、それも書きつける。それは越中から出てきた19歳の少女の話であるが、その少女が内宮の裏山の森の中で暴風雨の一夜を過ごしたとき、野獣の群れに襲われた。少女は怖さのあまりに 声の限り念仏を唱えた。その声が弱ると獣どもが寄りつかんとする気合が見えるので、一生懸命念仏を続けて一夜を明かし、ついに彼らの襲撃を免れたというのである。12項以下。これに似たような説が三河のオソの女にもある。山道を一人歩いている時、大きな犬に出くわした。とても逃れる道はないと思って、彼女は手に数珠をかけ、犬に向かって念仏申した。ところがその犬め、何を思ったか身を翻して山の中へ入っていったというのである。信者巡り83項。こんな実例は他にもかなりあることと信ずる。こういう場合は必ずしも念仏、南無阿弥陀仏でなくてもよいかもしれぬ。南無妙法蓮華経でもよいであろう。あるいは新行一巻を称してもよかろう。玄奘三蔵はインドへの旅行に新行を称することを忘れなかったと言い伝えている。真言宗の人ならオムアボキア法名真言でも、天理教の人なら天輪王の御事天理教の最高神でも、いずれも効果は上がることと思う。これは言葉の不思議、またはその意味の神秘性によるよりも、その人のその時の態度全面から溢れ出る一種の霊気なるものに相手が打たれるのであろう。動物などはそんな気分を本能的に読み取るのである。剣術者などのよく言う相手に隙がないということになるのであろう。もう一つ、根腐りから借用する181項。先年上海事変の時、戦争で日本の兵隊が突撃した。はじめはワーワーで突進したが、いつの間にやらそれが南無阿弥陀仏に変わって、いずれも念仏で敵陣へ切り込んだというのである。鈴木翔さん道人の露安経歓下36節に、武士が念仏の申しようを尋ねるに対して、翔さんの教えた飛び込み念仏を申さるべしということをここでまた思い出す。自分の首の切られる時も南無阿弥陀仏、他の胸をつく時も南無阿弥陀仏、消極、積極、否定、肯定、いずれにも念仏が出る。話が多岐にわたったが、とにかく念仏称名には歴史的にいろいろの意義が含まれていると言わなければならぬ。そこには霊性的直覚の現れもあり、またその直覚への道を開かんとする修道的なものもあり、心理的効果を狙ったようなものもあり、浄土系思想家のいうところの仏遁放射の意味もあり、またこの放射の意識も喚起せしめんとする方法としてのもある。あるいはまだその他の意味もあるやに考えられもする。それは
何をして、
ここでは法然上人の南無阿弥陀仏によりて呼び覚まされた日本的霊性の発展は決して一方向きのものでなかったということを注意しておくにとどめる。なお念仏称名なるものを独立の研究課題とすることにつきては多実を期したい。